こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町。5つの町を線でつなぐと、夜空に輝くカシオペア座の形になります。でも、ちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは、星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して、5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて、今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち、前回に引き続きまして、岩手県二戸農林振興センター林務室の沢尻さんを案内人に、二戸市の地域おこし協力隊鈴木さん、九戸村の地域おこし協力隊上野さん、そして一戸町の地域おこし協力隊本郷さんのお三方をお迎えしてお送りしていきたいと思います。今回も皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はですね、皆さんのさまざまなお仕事から始まりまして、上野さんと鈴木さんのこの地域おこし協力隊に至るまでのお話をいろいろと伺ってきましたが、沢尻さん、やっぱ皆さんそれぞれ面白いバックグラウンド持ってらっしゃいますね。
はい、鈴木さんに関してはやはり理科の先生だったので、そこを生かして漆の苗木作りの生産していただいておりましたので、完全に漆とは無関係ではないと私は思っております。
そうか、鈴木さん理科の先生でしたか。
あ、そうです、はい。
やっぱりその元々専門で勉強されてたことは、漆の発芽だったり苗の発育には生かせてますか。
あ、そうですね、特に、漆は種がなかなかこう発芽しにくいですね。で、未だにその発芽をうまくできてないんですけども、そういったところをなぜかなというのを考えるときに、今まで学んできたことをちょっとずつヒントにしていけてるんじゃないかなと思ってます。
分かりました。ちょっとね、その辺の今後の展望などについてまた後ほどお伺いしたいと思うんですが、前回ちょっとあまりお話を伺えなかった本郷さん、今回はですね、ちょっとまず本郷さんのここまでに至るお話のようなことを聞いていきたいと思うんですが、一戸町に来られたのが1年前ぐらい前。
そうです、
はい。その前はどちらにいらしたんですか。
千葉県にいました。
千葉にいらした時は林業に関わることはされてたんですか。
全く関係がなくて、私農協関係の仕事をしてました。
はあ、なるほど。そこから千葉から遠く離れた一戸にいらした経緯って何だったんでしょうか。
直接的な要因は妻が山林を相続したというところが始まりです。たった3ヘクタールの山じゃ経営になりませんよって専門の方に言われて、じゃあどうしようかって迷ったんですが、でも周りを見たらなんか放置されてる山がいっぱいあって、皆さんその山の管理にご苦労されていると。なのでそういうお手伝いが何かできないかなっていうことで、自伐型林業という話に行き着いて、じゃあそれだったらそういう形の林業もやってみようという気持ちになりました。
上野さんもね、その自伐型林業というお話でしたけれども、その自伐型林業というのは何か今見直されたりとか、そういった感じになってるんですか。
自伐型林業はもともと岩手ではなく、関西とかあちらの方で取り組まれている方がいるのを、全国的な組織で、自伐協という組織があるんですけれども、そちらの方で普及されているのを岩手でも広まって、最近岩手でも増えてきているという状況です。
やっぱりその少ない人数でもやれたりとかっていうことなんですかね。
そうですね、 イメージとしては週末に自分の山を所有している山を手入れするというイメージ で出した木を例えば木の駅と呼ばれるところに販売に出したりして収益につなげるとお小遣い稼ぎ程度にはなる方もいらっしゃるようです。
週末だけ農家をやるという方もいらっしゃるように週末だけ林業というスタイルがあるんですか？
そうですね、それに近いイメージで取り組まれているというところですね。
はい、ちょっとさっきからねお話の中に出てくる山の見方、あと何でしたっけ、山の
作り方、
あ、山の作り方ってちょっとその辺非常に興味深いんですけど、まずは山の見方ですか？はい、山ってだってそこにあるものが山でしょうから、見るってどういうことなんですか？
はい、どんな木が生えているのか、この山はどんな背景でこういう山になってこんな樹種が茂るようになってきたのか、それからこれからじゃあどうすればいいのかっていうことを考えます。うん、で例えば今かなり放置されている山がいっぱいあって、師匠と一緒に見に行くんですけど、よくよく見るといろんな珍しい樹種もたくさんあって、付加価値も高い樹種もあって、
はい、
あ、これお宝の山、埋もれてる山だねっていうのを随分見つけます。で今放置されている山が皆さん厄介者になってるんですけれど、
うん、
よくよく知った方と一緒に行くと、いや、お宝がいっぱいあるじゃないですかっていうものを発見することが多いです。なので、はい、そういったものを皆さんも見方を一緒にこう覚えていただいて、自分の山はこんなにいろんないいものがあるんだぞってことを発見していただくってことはまず第一歩かなと思ってます。
上野さんも今大きく横でうなずかれていましたが、同じような活動されてるんですか？
そうですね、まあ、今ちょっと流動的な時期というか、私は特定の先生がいるわけではないんですけども、道作りっていうのも自伐型林業ではすごい大事で、
道作り、
はい、やっぱり道が入ると材を出しやすくなったりとか、まあ、地元の人が山菜採りに行きやすくなるとか、あと防災的な観点からもすごいいいんですけども、
はい、
その山を壊さないような道ってっていうのもその体系的に学べるようになっているので、その先生をお招きしたり私が出向いていったりしてそれを習ったりとか、と伐倒木を倒す方法とかもまた別の先生を呼んできたりとかしながら学んでいるっていう感じですね。はい、
その道を作るというのはさっき本郷さんおっしゃっていた山を作るの中にもやっぱり入ってるんですか？
基本です。
あ、基本なんですね。はい、その道の作り方、山を壊さないように道を作るって、もうちょっとだけ詳しく教えてもらえることできますか？
そうですね、まあ、例えばそのつけちゃいけないところっていうのがあるんですけども、
ここに道を通したらダメですよ。
そうですね、うん、いろんなパターンがあるので、まあ、そこを避けるだとか、まあ、そこも私はまだ全然ペーペーなのでわからないんですけども、なので先生に来てもらってその山の地形とかを一緒に歩きながら、あ、ここは良さそうだ、ここは危険だとかいうのを学んだりとか、はい、あとは道幅ですね。あんまりこう幅を取りすぎて山を削りすぎると崩れやすくなったりとかするので、うん、基本的には 2.5 メートル以下でその3トンユンボっていう小さい機材を入れるのに十分な道、2トントラックが通れるような道を入れていこうっていうことですね。
はあ、なるほど。
道路を通すとそこに水が流れてそこから災害につながる可能性があるので、
うん、
そういったことを防ぐというのも大事になってくるので、そういったのも含めて道作りを今学ばれているというところのようです。
まあ、長い年月をかけてその沢っていう水の流れができているのを人工的に無理やり変えちゃうと何かになっちゃうってことですか？
そうですね、沢地形谷地形のところにも道路を通さなければならない場合もあるんですけれども、極力そういったところを避けてできれば尾根の方が長い年月かけて尾根になったっていうところは雨とかでも削られなかったところというところなので、そういったところで例えばヘアピンカーブをつけるとかですね、そういったところにカーブをつけるとあまりこう水で道路が掘られたりしないと いうこともありますし、あとは角度をつけた方が登っていくのには効率がいいんですけれども、そうすると水が流れて道路が掘られてしまって災害の原因になってしまうので、なので等高線上というか水平に近い感じで道路を配置していくとかですね、そういったところも考えながら道を通していくということになります。
いや、普段僕ら漠然と山を見てたり、たまにね林道とか入ることありますけど、ちゃんと考えて作ってあるんですね。
考えてない道路は災害の原因になったりするのでそうならないように気をつけておりますね。
はい、そっか。本郷さん、やっぱでもそういうのって山の見方ってもう変わりました？
あ、全く変わりました。普段道路を走りながらもう見るところがもう山しかありませんね
まあこれまではね、なんか本当にああいい景色だなだったのが、
そうですね、あそこの山はちょっとあの木が病気だなとかね、うん、ここちょっとここほったらかしてあるなとかね、あここ危険だぞとかねまあそんなことをいつもうちの妻と一緒にいつも山に行くんですが、
はい、
もう車の中の会話はそればっかりです最近
はあ、そうですか。あとなんかその珍しい樹種、木の種類とか、さっきちょっとお話の中出てきたんですけど、どんな木が珍しかったりとかって教えていただくことできますか？
珍しいというか非常に評価の高い円樹とか一位の木とか、それから栗ですね、
はい、
こうまっすぐのいいのがあると、あこれいいないつか切ってみたいなってうずうずします。
それは何ですか、これ売れそうだなって思ってワクワクする感じなんですか？
もちろんいいお値段で売れるっていうのもありますけれども、うん、これを切って製材したらどんなものになるんだろうか、でそれが家を建てた時に、うん、この部分でこの木目が出てくるぞみたいなことが見られると、想像するだけでこうワクワクしますね。
そっか、製材したらどんな材になるだろうって想像するんですね。
そうですね。
でもいや、それ山の中の人は皆さん当たり前なんですかね？
ですね、やはり広葉樹を家の壁とか床材とか、あと柱に使われる場合は、やはりそういった木目とかが気になるということになると思います。
やっぱりなんかそういうのって人によって違うんですかね？上野さんあたりどうですか、その山でこんな木があると興奮するみたいな。
自伐もいろんなスタイルがあって、丸太で売ってお金を得る人もいるんですけども、私はかなり木はもう大好きで、はい、製材してもらったこともあるんですけど、やっぱり木目とか木の質とか美しさって木によって違うので、
はい、
すごい興味はあります、は
い、製材してもらったってどういうことですか？この木をちょっと私のためだけに製材してくださいですか？
そうなんです。丸太を、自分で切った丸太をこれどうしようかなって思った時に製材をしなきゃいけないんですけど、やっぱり自分で持ち合わせがないんですよ、機材の。なので、うん、知り合いの製材所とか、あと個人で製材している方とたまたまコネクションを持ってたので頼んで製材をしてもらったんです。
それ何の木だったんですか？
いろいろありました。宝の木とか、あと小豆梨っていう木だったり、クワの木、あと木肌などなど、あとイタヤカエデとかもありましたね。はい、
ごめんなさい、全然わからないんですけど、
一人で、
いやいや、その中で一番こうグッときた木目はどれだったんですか？
木肌は美しかったですね。木肌っていうのは樹皮が黄色い、樹皮じゃないな、中のこう樹皮、内皮っていうんですけども、はい、そこが黄色いんですよ。
この要はこう製材した時の見えるこれが、
皮があるんですね、木っていうのは、はい、で皮を、外側の皮を剥ぐと内皮っていうのが木の幹のちょうど外側についているものなんですけど、そこが黄色いんですよ、はい、で中の木の部分は、まあ、黒っぽかったりとか、とちょっと白が混ざってたりとか、
はい
はい、そのコントラストとか色合いとか、あと樹皮もボコボコでいいなみたいなでそれを、まあ、板でフローリングにするのもいいんですけども、うん、私はいろいろとスプーンとか家具とかやってみたいなっていうのがあって、
はい、
今木工を学んだりとか活用っていうふうに手を出していくっていうのをやってるんですけど、自伐型林業のいいところっていうのは、こう6次化っていうのができるっていうのがいいんじゃないかなって思うんですね。
6次化って何ですか？
6次産業化、自分で材料を取ってきて自分で加工して売るまでを一人でできるっていう、 はい、
はあ、それを6次化というんですか。
1次産業、2次産業、3次産業
までは分かります、
までを、はい、自分でやるっていうのが
6次産業、足すと6
かけると言われてます。結果的には同じ数字になるんですけれども、
はい、あー、なるほどね、それを6次化というんですか。勉強になります。へー、そうですか。鈴木さん、ちょっとね、山との関わり方が他のお二人とはちょっとだけ違いますけども。
そうですね、はい、
でも名古屋から二戸に来て丸2年過ごされて、山の見方とかって変わりました？
基本的なことを学ぶ機会があって、チェーンソーだとかそういうところで、まあ、実際に山に入ったことなんです。やはりこう見方、先ほどの本郷さんのようにこういろんなことが分かるってわけじゃないんですけども、やっぱりこういうふうに見るのかっていうふうにこう気がついたってことはあります、はい、
たまに野生の漆の木とかあるじゃないですか。 ああいうのってやっぱ興奮しますか？
そうですねあると、はい、ついこう私手が出ちゃう方なんですけども。
手が出ちゃうって何ですか？
触ったりとかしてしまいます。葉っぱを触ったりとかね、してしまいますね。
それはどういう気持ちで触られるんですか、葉っぱは？
なんかこう愛おしいじゃないですけどもこんなところにいたのかという。
あ、なるほど、そうですよね。だって種から発芽させてね、まだだって1年経って本当に5センチとかですもんね、はい、その太い木になるまで
10年20年
ですよね。それやっぱ触りたくなりますか？今回もお話は盛り上がっていますが、ここで二戸地域振興センターよりお知らせです。二戸地区広域商工観光推進協議会では、地域のイベントやセミナーなどの際にご活用いただける感染症対策用品を無料で貸し出しています。貸し出しているのは非接触型の体温計、足踏み式消毒液スタンド、屋内の湿度を保つ加湿器、そして屋内の換気の目安を確認できる二酸化炭素濃度チェッカー、以上の4種類です。貸し出し期間は原則として14日以内となっています。貸し出しを希望される方は、使用する5日前までに二戸地域振興センター地域振興課内の協議会事務局までお申し込みください。お問い合わせお申し込みは電話0195-23-9205、23局の9205番までお願いします。それでは引き続き番組をお楽しみください。 今後、鈴木さんがあと1年ですか？
今年度ですね、3月末まで。あ、そっか、はい、
じゃあもう今度の3月でその協力隊は1回任期はおしまいになるわけなんですが、まあ、ラストイヤーになる今年、まあ、どういったことをやっていきたいと。
先ほど、まあ、種が発芽しにくいっていうのが申し上げたんですけども、はい、何かこう、発芽を促すようなことができないかっていうので実際にやってみたりとかしてます。で、合わせて漆は苗を冬になる前に一度こう、抜いて、で寝かせたりだとか、それから出荷する、はい、まあ、植える前にこう根を切ったりとかするんですね。その根の部分がから実は芽がこう出てきますので、
うんうんうん、
その根を切った時のかけらから、まあ、芽を出してこう増やせないかなとかいうことを考えて、今少し畑の隅で植えたりとかしてます。
はい、なんかね、漆ってその本当の種の周りに厚いろうの、
そうですね、
層があるんですよね。
内科皮っていう硬い組織があって、水がなかなか入れにくい構造になってますので、そこをなんとかっていう考えてるんですけど、はい、
例えば今までにどういうトライをしたんですか？
ですね、まあ、傷をつけてその水を通すことできないかということで、すり鉢でこうごまをするような形でやったりだとか、
はい、
あるいは これは漆ではないんですけど、よく山火事の後にこう発芽するような植物があると聞いたので、まあフライパンでこう行ってみたりだとか、はい、をしてます。
あ、はい、もういろいろとじゃあ思いつくがままに、
はい、今住んでる部屋の中でできることをやってます
とりあえずなんか今のところじゃこれ良さそうだっていうのはまだ見つかってない感じですか。
はい、今のところちょっとまあフライパンはあまり良くなかったですね。吸った時に、まあ、発芽したのがありましたので、
はい、
まあ、少しこれも少し続けてみようかなと。
わかりました。じゃあちょっとね本当にラストイヤーですけれども、はい、ぜひまたいろいろなお話を聞かせていただければと思います。そして上野さんは着任されて2年目ということで、はいはい、じゃあもう1年を過ごして残りあと2年ですが、
はい、
今後はどういったことをやっていきたいと思ってらっしゃいますか。
引き続き林業の技術を学びつつ、その木の活用とかの方にも重きを置いてやっていきたいと思ってます。
具体的にはなんかそういうのさっきちょっと家具作りとか食器作りみたいなことをおっしゃってましたが、はいはい、その辺はもう今始めてたりするんですか。
着手はしていますが、まあ、まだまだという感じなので、いろいろと、まあ、つるとか木だけじゃなくて木に山にあるものいろいろ使って何かできないかなっていうのを探っていってる段階です。そうなんです。絡んだつるっていうのは木を最終的に殺しちゃうので、あまり厄介者というふうに言われてるんですけども、
うん、
そのつるもいろいろと活用法がありましてですね、はい、なのでいろいろ組み合わせながらなんか製品作れないかなっていうのを模索している段階です。
はい、ちょっとねなんかいろいろとこの先の展開が楽しみな上野さんですが、さあそして本郷さん、本郷さんも2年目ですが、はい、今後はどういった活動をされていく。
今一番力を入れているのはそのさっき申し上げました御所野の里山作りにできるだけ町民、たくさんの町民の方に参加いただいて、まずその山の見方を皆さんと一緒に学ぶ、そして皆さんの山をこれからどういう山にしていこうかっていうイメージを作っていく場にしたいなと。要は、うん、縄文の里山作りっていう活動なんですが、決して縄文の里山を復活するっていうことではなくって、今ある山をどう自然にいい山にしていくか、その山の恵みを縄文人のようにそういろいろな形で活用できるような方法をみんなで学んでみんなでいい山を作っていこうっていう活動をまずメインにしたいと。でそれから個人的にはもっと技術を高めなきゃいけない。で特に私卓伐の場合、卓伐っていうのは、
はい、
たくさん生えている木の中から選んでそれを切るわけですね。そうすると必ず他の木に引っかかるんです、うん、
それ倒れた時にってことですか。
倒れる時に枝が引っかかるんです、
うんうん、
そうすると非常に危険なんですね、
はい、
それと他の木へのダメージが大きいので、うん、私今アーボリストの勉強もしていて、木に登ってツリークライミングの技術で木に登ってまず枝を切って、それから他の木に引っかかんないようにして丁寧に倒すっていうやり方を今勉強して、それをやりたいなと。そうするとより山全体の木を切るときに他の木にダメージを与えないで、また他の木に優しく木を切れる、
はい、
そんな技術も身につけたいなということを今勉強中です。
聞いてるとなるほどと思うんですけど、ただ倒すぐらいの木っていうとそれなりの高さですよね。
はい、
登るんですか。
登ります。もう国際的な基準で、
うん、
安全な登り方 の基準があって、
はい、
それを勉強させていただいてそれで登ると。でも結構ツリークライミング登ると10メートル20メートル登るといや気持ちいいですねなんか眺めが違って、
はい、
でこれは子どもたちも喜びますね。その技術をちゃんと安全なやり方で教えると。
なんか特別な器具みたいなやつをつけて登るんですか。
もちろんです、
はい、なんかでもそういうのもまた山の楽しみ方として、ね、
そうです
ね、安全にまあできるんであれば、取り入れていけると面白いですね、
はい、私の師匠なんかはしご一本で登っていって見るからに危ないんですね、怖いんですねだけどそのやっぱり国際基準のきちっとした技術を身につければ、
はい、
かなりの確率で安全にちゃんと木に登れると。その楽しみ方を皆さんと共有できるのもまたそれも山に皆さんがどんどん近づいていくきっかけになればと思っています。
わかりました。で最後にお聞きしたいのが、 まあ、協力隊終わってからといいますか、もうちょっと長いスパンでこの先のお話を最後お聞かせ願えればと思いますが、じゃあ本郷さんからまたお願いします。
山の中での暮らし方をきちっと身につけたいなと、でそれを私の次の世代にもつなげていきたいなと、でそんな活動をこれから、まあ、地域の中でやっていくことを目標にしたいと思っています。もちろんあの山のに関わる自伐型林業として経営として成り立たせるってこともどうやったら成り立つんだろうかっていう知恵や工夫もやはりきちっと自分で作ってあの次の世代に伝えたいなというのが目標です。
はい、ありがとうございます。じゃ上野さん、
まあ、あのまだ黒辺村は協力隊を募集して今年で2年目ということで、卒業後どうなっていくかっていうのは道が全くない状態なんですね。なので、まあ、お仕事木で山のお仕事やっていければそれはいいんですけども、ちょっと未来が不確定な部分が多いので、まあ、一日一日を頑張ってやっていくっていう、はい、ビジョンになります。
やはりでも山には関わっていきたいですか？
そうですね、はい、山には関わっていきたいです。
ありがとうございます。じゃあ鈴木さん最後になりますが、
はい、私は、まあ今年度3月であの記録隊を卒業するんですけども、まあ、あの継続して漆の苗木を育てる仕事というのはあの続けられる今状況になってますので、あの、まあ、体が元気な限りは漆植えてからおそらく12、3年経たないと実際に描けないと思いますので、まあ、自分が育ててない木が実際にこう漆描きの方がこう実際にこう漆を取れるまでは少なくとも頑張ってあの続けていこうと思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。沢尻さん、まあ、今回こうやって林業に関わるお三方にいろいろとお話を聞いてきましたが、まあ、本当に僕は個人的に面白いお話ばかりで、
はい、
もう知らない世界、こんなに面白い世界がこの岩手県北に広がってるのかと思ってワクワクして聞いてたので、
はい、
まだまだ話ありますよね、はい、きっとね。
もちろんあります。先ほど特養林産物ということで木材以外で山から取れるのを特養林産物ということでお話ししたんですけれども、私今仕事でやっているのが鈴竹という鳥越の竹細工の原材料、あちらに関わっているので、
はい、
まあ、その辺の話もできれば面白いのかなと思っております。
はい、ちょっとねまたぜひぜひ、お話を聞かせていただきたいと思いますが、すいません、今回は残念ながら時間切れとなってしまいましたので、今回は二戸農林振興センター林務室の沢尻さん、案内人に、九戸村の上野さん、一戸町の本郷さん、二戸市の鈴木さんにお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。